今から昭和47年10月12日朝のご理解をいただきます。
ご理解第34節ここへ参っても神の言う通りにするものは少ない。皆帰ってから自分の営業にするのでおかげはなし。神の言うことは道に落としてしまい、我が勝手にして神を恨むようなものがある。神のおことは先導の金にも変えられる。ありがたく受けて帰れば、土産は船にも車にも詰めぬほどの心徳がある。心の内を改めることが第一なり。神に一心とは迷いのないことだと。神の言う通りにするものが少ない。皆帰ってから自分の営業にする。なかなか見教しをいただいておりましても、なかなかそれがそれと教えを徹底して実行するということがやはり難しいけれども、やはり神の一言は占領の金にも変えられないとあるのですから、その神の一言をですやはり徹していただくということが信心だと私は思います、ね、皆さんもいただいてはけれども、家のところに徹していない、徹底していない。そこのところにです、悪く極端な例を言うと、神を恨むようなことにまでなりかねないのです、お前したばってんおかげキラキラじゃったまでぐらいなのかわってんか、かえって神様を恨むようなこと、これじゃ神も立ち行き、氏子も立ち行くということなら、神様も立ち行ってくだされば、氏子も立ち行くことのためにはですね、その一言をです、私は徹底することだと思う。徹心の心だと思う。信心とは。例えば、友の者が八つまでぐらいは、神の言うとおりにしよるけれども、あとの二つがね、おろそかになったり、辛抱しきれなかったりしておると、だからそれもこれもということじゃない。一言、一言でも徹底するということ、神様が教えてくださったのを一言。昨日も一区の瀬野先生ご本部の五大祭の会にご信者さんを引き連れてここへ参拝されました。で、ここでいろいろとご理解をいただかれ、そして、私が行くところへ皆さんついて見えて、その一言でもお話を聞こう、一言でもお話を聞こうというわけなんです。で、今日わざわざ御本部の博多に朝の3時半に着かれた。で、今待合は夜中はもう鍵がかかって中に入られないそうですね。で、寒いのにそのホームで待たしてもらう。それで、5時15分かの国行きのでこちらへ前お伺いをいただいたとこう言われる。で、疲れておられるんですね。
それでもそのやはりせっかく哀楽まで足を伸ばさせていただいたのに何回いただいて帰らな、何回いただいて帰らなと、まあ千田先生先生方に、まあ、言われたんですよね。でご理解も朝のご理解もちょうどご理解が終わっておるところに名前って聞きましたから、改めてご理解を切られて、それでまた朝の食事でもあげまして、私は茶の間に控えておりましたら、あちらへ今度はみんなでやってみてからもう何か一言でも皆さんいただいた金券やってると言われるけれども、私はお話をいたしませんでした。今日の朝のご理解をいただいて、何か一言でもよいから心に残ることがあったですかって私申しましたら、それぞれにです、ね、昨日のご理解の中からいただくところは違うけれども、やはり、一ところをやはりしっかりこちらへとられると、それだけいただいておられても結構、それだけいただいてそれを行事をあげたらお会を受けますよ、それだけで哀楽に足を伸ばさせていただいただけのおかげは受けますよと言って、お話はせずにただお茶でもあげただけでしたけれどもです。そうなんです、たくさん知るとか覚えるとかじゃないです。その一言をありがたいと思うことを例えば徹することです。日々のご理解の中に、ここが私、それは信心の程度によっていただくところが違いましょう。私はここと思って強調しておりましても、そこが意味がわからないけれども、ただ私が枝葉と思って話したところでもありがたいと思ったらそれでいいのです。でそれを例えば今日一日のだからあれもこれもじゃないです、一言でいいです、徹底させていただくおかげをこむらせていただいたら、おかげは船にも車にも詰めるほどの信徳とおっしゃる。ただご利益がいただけるとはおっしゃってない、そのご利益のいただけれる元であるところの信徳というおかげを受けるとおっしゃっておられる。それが車にも船にも詰めるほどのことになってくるのですから、おかげを受けなければいけませんね。徹信徳ということ、福岡の三代の吉木達次郎先生のお話をぜひいただきました。それに私は先生のお話を、もうお話も大変名人であられましたが、内容を持っておられましたから、もういついただいてもありがたいお話でした。中にその極楽というのはね、地獄の釜の底を踏み抜いた向こうにしかないぞとおっしゃっておられましたね。極楽といや、ただそのお風呂でも入って、極楽極楽といったような中じゃない、それは本当の極楽じゃない、これが地獄の真ん中だろうかと思うような中にあってです、そこをいただき抜かしていただいて、それこそ一生懸命の一瞬を持って神様に、一瞬とは迷いのないことだと教えておられますように、神様の教えてくださるそのことを一瞬と信じて、これが今の修行の真っ最中だという、どんなに苦しい時でもそういう思いをいたしまして、そこをいただきのく地獄の底の釜を踏み抜いた向こうに極楽はあるもんだと、蓮のお寺の上でありがたいありがたい、ここが極楽やろうかと言ったら、もう一週間もしたらあぐじゃろっちゃしちゃったと、そういう極楽ばっかり続いておったら、さあ今日はお芝居見物、明日どこどこ温泉、さあ人はどこどこにおいしいもの食べに行こうといったようなことがずっと続いておったらですね、本当に飽き飽きしてくるでしょう。極楽というものは決してそういうところにはない。そのもう一つ向こうの方にあるんだと教えておられた。これも何回となしに聞かせていただいた吉木先生のお話の中に、これは関東関西もで大変おかげを受けられた人の話をね、これは初代の吉木先生、吉木栄三先生がもう一つ話のようにしてお話をしておられたという話、もう一つ話というぐらいだから、もういつもその話をなさっておったということでしょう。ご自身が主人君皇様ね、二代君皇様から 自分のような無学の者が福岡という言うなら学者の多い町に布教をさせていただいたんではどうだろうかと心配のあまりに お伺いなさったところが、バカとは法で道を開けと主人様はおっしゃった。さあ、変な難儀苦労をなさいました、ね、もうお亡くなりになるまで月に1週間の断食を続けられたという、もう和牛にかけたら吉木映像の恵んでるもののお前と主人様がおしらえる殺しの厳しい修行をなさった方である。ですからそのそういう修行に徹しられるということと同時に、バカとアホということにも徹しられたところから現在の福岡のご比例があると思うんですね。もうそれこそ死ぬところまでも自決されるというところまでも徹底されたんですからね。ですからそういうわけですから、そのバカとアホになりきっておるという話をです、あのまあこよなくありがたいものとして生きられておられたに違いない。だからこの話を一つ話のようにしておられたと三代の目の吉木先生は後でもに教えられておられた。初代がこれはもう一つ話のように、先代の教会が奥様あの、うん、犬の奥様のお佐渡ですから、もう五代生誕生にも必ず、もうこれは必ず吉木先生が教えておりました。ですからもういつも言うならばお話、同じお話ですけれども、その信心の内容が深めておいでられておるですから、確かにありがたかったです。何遍いただいてもありがたかった。しかも今私がお話ししようと思うお話なんかはもう、それこそ何回聞いたかわからない。はあ、今日はあの話がなかったと思うと、ご用意の時にいっぱい家でやってみてから、こう、後ろが前に座ってから、またその話をなさいようになった。うん。けれども、やはりありがたかったです。それは、初代が決定されたことと同じ意味合いのことであったからだろうと思うのです。これがもう関西のお上の頂き頭と言うて、その、お話をしておられたということですがです。うん、大阪のあるご信者の中に、あんまさんがおられた。娘さんと二人暮らしてやった。まあ細々とした生活だったでしょうね。親子二人あんまおなさりながらの、生活ですから、まあ、でいつもそのお得意さんもあるなさる中に、もう大変な武芸者、夜金満家のお家で大変気に入られて、しかもあのそこのご隠居さんのいつもごの相手をなさるのでも大変、まあ、大事にされておられたということです。その日もやはり隠居さんの方に通されて、隠居さんの相手をしてごをなさっておられた。そして帰らせて、まあ終わって帰らせていただいたところが、すぐまた使いの者が来てすぐ来てくれということである。何事だろうかと思って行かれますと、今までとはちょっと雰囲気が違う。あんたが日頃いろいろなことで困っておるということもよく知っておると。だね、あのちょうどこの2人で合をなさっておられるときに、そんな金満家ですから、ある方にお金を貸しておられた。そのお金を元に揃えて、その支払いに入れた。見落とせなところ。で、二人でご証言をさせておられますから、その後に熱中しておられますから、その受け取った金をです、すぐそばにただ置いたなりで、それを続けておった。そして、証言が終わった後に気がつかれたところが、その金がないということである。だから、誰もここに入ってこないのだからです。ね、あの、いわゆる、あんまが、日頃裕福でないことを知っておられますから、まあ、貪欲が来たのだろうと。あれが持っていかなきゃ持っていくものおらんというね、まあ、呼びつけられて、ね、内々で向こうから正直にこうだったというや、まあ、これでやろうというところで、まあ、内々で話をなさった。ところが、実を言うたら、もうそれこそ、もう、それこそ、ね、夢人です。 目に覚えのないことである。それで、もうこれだけ日頃お世話になっておるおうちのそういくら貧乏いたしましても、そういうようなことを、しかも私は金光様のご信心をさせていただいておるから、そういうことだなって知って、ご隠居さん、いたしはいたしませんと言われるけれどもです。片っぽは聞かれない。とにかく、お前がそんなことを言うなら警察の問題にする。まあ、だからもうしばらく時間があるからうちで帰ってよく考えて、もういっぺん出てこい、それまでは警察には言わんからということであった。そこで帰られてから、その一人娘であるところ娘さんにその話をされたところがです、ね、あの気象、あのことでもうとにかく私が取ったということを思い込んで言い張られるのだから、また警察にそれを言われたところで、なるほど、誰も来とらん、あたりだけしか行っとらんということであれば、やはり天道は自分にかかってくるに違いはないかと言うて、まあ、親子に話されたら、娘さんがですね、そんならお父さん、それは一つ払いなさいと、ね、そう言われるならです、もうならそれを払わせていただいて、ね、向こうが気が済むならということだ。払うというところで、ならこういう貧乏状態でどうして払うかと、ね、昔は例えば金を作るといや、ね、娘が娘が小帰りに身を沈め、それでまとまった金を作るというのが、まあ貧乏人の金を作るというとはそんなことだ。他に作るようがない、いろいろ思いまどらわれたけれども、娘がそう言ってくれるから、そんならここは一つ本気でね、人がバカと言うて魔法と言うて、いや泥棒だと言うてもです、もう覚えのないことだけれどもです、ね、ここは泥棒と言われないに言われるに教えを、いわば徹子行じられたわけです、ね、それからとうとうその遊郭に身を沈められることになった、ね、それからです、しばらく日にちが経ってからな、ぜひまた出てくれという手からインドの頃から誓いがあった。今度は前とは違うわけです。そして店長にお迎えが来た。やられるとインドさんがそれこそ下田に手をついて謝られた。あの時に私が愛して言い張った、実は今日大財さんが ごをうちに来たから、奈良一場やりましょうかと言うて、そのご石をこう、すっくり出したところがね、ご石の底にお金が入った。ご に夢中だ。持ってきた金をそこに置いたというのが、そのご石の壺の中に入れてあった。ようやくご石の底に入っとると思うもんですから、もうその人が取ったとばっかり思っておったが、とんだ濡れ衣を着せてすまんことであったと。まあ分かってよかったですけれども、実はこうこうあの金は取り返しのつかないことになってしまって、こういうことで娘が作ってくれた金であったということをその、話されましたから、もうそれこそびっくりされた。そしてそれは私が話をつけるからと言って、まあ、早速元のいわゆる受け出された、そして改めてまた願われて、そこの一人息子さんの嫁さんに所望されて、その大神大家の嫁さんになられたというお話、ね、本当に例えばもう教えをいただき徹しられたわけです。その先にです、身にも思わないようなおかげ、ここのところがどうでしょうかね。神の言うことは道に落としてしまい、我が勝手にして神を恨むようなものがある。それを中途半端なところであったらどうでしょうか。私は取らん、身はお前が取った、そんなら警察問題にする、座してくださいと、例えば警察問題になったら、それこそ ね、これほど信心しておったに神様も予想を見てござるとじゃろうかと、いわば神様を恨まなければならないことになる。これは極端な話ですけれども、やはりこれは実話として、その当時、ね、関東関西のおかげのうちだけかしら、おかげというものを例えば相撲の番付にするならばです、ねね、で横綱を作るならば、これは関西の横綱と言われるほどしのおかげ話として吉木蔵先生がなさっておられたということ。ご自身もやはり、ならば方は法で道を開けという主人様の名刺に徹しられて、現在の福岡教会のご比例がある、徹しられる名刺にもです、たとえ泥棒だと言われても腹を立てるな、小人だと言われても腹を立てるな、物を手歩かなければよい、人のものを取らなければよい、そこにもう一つ心の内を改めることが第一なるとあります、ね、ですから、例えば人にバカと言われてアホと言われてもです、いや、それが泥棒と言われてもです、腹を立てな、神が顔をあろうとやると教えられるからです。ただ神様がですが顔を急いでくださるだろうだけではなくて、実はそういう時にです、人から悪口でも言われるような時には本気で自分自身を見極めることだと思うんですね。あるはあるは自分の心の中に小敷根性がある、泥棒根性がある、ね、もちろん厳密に自分の心というものを本気で眺めさせていただくときにです、人から悪口を言われるはずだというようなものがないようにある、そこから心の内を改めることが第一だというふうに教えられたんじゃないでしょうか。ここでは、ね、そして教えに、いわば一言でもよいから徹し抜くことだと、いわゆる神の言うことをいただき抜くことだ、ね、そのものを威圧心とまで言ってもです、ね、向こうの方におかげがあってもです、それこそ地獄の釜の底を踏み抜いた向こうにしか極楽がないように、そこのところを辛抱し抜かせていただいておかげをいただいて、それに徹することなのに、昨夜のご機嫌の後に、桜新司たち方がご提供されます二人のお話したことでした。今日はここで私は、新人新坊を楽しくといただいた、ただ新人新坊だけじゃだけも、それもありがたい、もうそれこそ血の涙が出るようであってもです、それをと金光様金光様とお伝えして辛抱するということもありがたいけれども、その信心血の涙が出るほどしのことだけれどもです、信心ご信心というものを少しでも分からせていただいたらです、神様はこんな修行をさせなさるが、例えば本当に泥棒したこともないのに身に覚えがないことだけれども、言うならば漫才の中で恥をかかせられるようなことがあっても、こういう修行を差し出せるところを見ると、その先のおかげが楽しいことにならなければいけないという、という神様はそれほどに間違いのない神様であることを信じておかげをいただかなきゃいけないんです。神様がどういう修行を求めたもうてもです、でもこの修行の後には苦しいです、修行が開かれてるけれども、この修行は成就したなら神様がどれにおかげばくださると思いやろうかと思ったら、心が言うなら踊ってくる、ありがたい心で信心信望を楽しむというご理解をいただいた、それがやはりだからこそ徹しられるのです、徹し抜かれるのです。その徹し抜いたそこにです、神様の信義があった、ご信愛があった、神様はこういうおかげをくださろうことのために、こういう言うなら無茶な非道な修行をさせられたんだな、だからそこを徹底するということ、 夏までは神様の言う通りにするけれども、あと二つのところで我が家いようにして本当のおかげにならない、そして神を恨むようなことになっては神様も立ち行かん、あたぶりどもも名を立ち行かないことになるでしょう。信心とはそのそこのところ、信心信望がさせていただきよいように京都してください。その気になったら、昨日もある方が福岡の秋中幸子さんのお導きでお参りをして、まあなることを聞かせてもらうと本当にもらえばな、あ、もらえ涙が出るほどするの真剣なことで、真剣な深刻な問題である。けれどもね、今のままではおかげにならんと、そこでここで一つ回り右をしなければいけません。けれどもこの方へ突き抜けたい、突き抜けられる道があるならばです、ね、突き抜けたいという願いである。それはちょうどあの透明ガラスにトンボが止まっておるようなもの、向こうの方へ行こうと思って、こう逆たんぼってるだけだけども、向こうは見えてるけどガラスですから、ですからここは回り右するより他に手はない、ね、それを知らずに、とにかくどうぞ神様このガラスを突き抜けさせてくださいといったような願いなんだ。そこで回り右を、その回り右をするということはもう今のその方のためにはもうそれこそもう死んで死んだほどましということは問題があるわけなんです。回り右をするということは、ね、そこで私が申しました、ね、そういう、例えば苦しい時にはです、今仕事の方も辞めておられるならば、福岡の他なら便もあることだからお参りしておいて、苦しい時には一人でも参っておいて、なるほど部屋に暑い太陽の光が入ってくる、その時にはカーテンを閉めるとその日を遮ることができるでしょうが、ね、あんたがどういう苦しみを持ってきてもです、その時に今らカーテンを私に引いて差し上げるようなおかげをいただいたら、ね、また少しは心が楽になって帰ることができる、また苦しくなったらまた出ておいで、そういう暑い日がいつもあなたの家にばかり照ることはない、ね、けども照る苦しい時には神様のおかげをいただいて、お取り次ぎをいただいて、カーテンを閉めさせていただくような送り合わせをいただいて、生きるうちには、ね、数週もなろう陰にもなってくるんだと、まあここは苦しいかろうけれども一つ回りにくするべきだと言って、まあ、お話をしたことでしたけれどね。ですからそのようなところいたりきたりしよったんではまた突き抜けられるはずないのだから、このガラスはいわゆる神の言うことを、それこそ先導の鐘にも代えがたい神様の一言というものをです、いただいて帰るということ、しかもね、それがありがとうなり楽しゅうなるという今年のところまでお互いの信心を進めさせていただくからこそ、それを徹し抜くことができるのです。教祖様の見教え、お言葉というものをあれもこれも徹し抜くということはなかなか、でも神の言う通りにするものはもういよいよ少なくてないと言ってもよいくらいでしょうけれども、ね、だから今日一日、今日の入試のどこかでもこれに徹するという稽古、一つの問題があるならその問題に対していただくご理解をです、ね、本気でそれは血の涙が出るようなことかもしれないけれどもです、それを徹し抜かせていただくうちにです、生まれてくるのが体験である、ね、ですからどういう例えば苦しい修行の時であってもこの修行本の池だけ抜いた暁のことを思うたら心がありがとうなってくる、晴れてくる、嬉しくなってくる、私は今日は本当にこのところ思うんですけれども、お互いが確かにお前でもさせていただいておれば、友の者はね、やつここのまず9つまでぐらいは皆さんが用意しておられると私は思うです、ね、けどもう一つというところでです、私は失敗しておられるのではないかと思うんです。そのもう一つ向こうの方に御神があるのである、その向こうに極楽があるのである、ためには一つここのところを徹し抜かなければいけない、これだけバカになった、もうこれかせちゃバカじゃなられんと言うたら、ならバカに徹したということじゃなれんのです、もうこれ信号はできない、 ね、もう人間の辛抱にも限界がある。その、そういう時にこそ辛抱するのが辛抱なんです。それもあなた一人でしろというのじゃない。それこそ神様も一緒に、それこそ辛抱してくださる。氏子の喜びは神の喜びであると同時に、氏子の苦しみはそのまま神の苦しみと教えられるのですから、神様も共に修行しておってくださるんだ、苦労しておってくださるんだと思ったら、神様愛すぎませんという以外ない、ね、そこからです、ね、神に一心とは迷いのないことということをです信じさせていただけれるおかげ、同時に心の内を改めることが第一と教えられる、そういう、ね、死ぬ涙が出るほど死ぬなって言うならばないんです。またはいろんな難儀を感じるときほど死んです。人間というものは、ね、いよいよそれが反対の方にとことんおかげを落としていく人とです。そういう難儀に直面したときにです。本気で改まることが第一になるという改まるところを改まらせていただいて、お得を受けていくという人とがあるわけです。そこから受けられるおかげ。なるほど、神の一言は占領の谷にも変えがたい。おかげは米にも車にも爪のほどの心得がある。ただ狙っておかげをいただいたというのはそれだけのこと。ね、けれども、そのことによって、ご神徳をいただくというおかげをいただいたら、もうそれは船にも車にも積むほどの、いわゆる限りないおかげに恵まれることができるというわけであります。ね、教祖の御教えの徹底して、あれもこれもというわけにはまいりませんけれどもです。せめてです。例えば、吉木先生のその話じゃないですけれども、ね、またはその、大阪での体験談ではないですけれどもです。そのことに徹するところからです。ね、言うならば、大変な、いわゆる財産家に、自分の娘を やれる、また娘も、そういう財産家に、一躍おかげがいただけれるような、それこそ二人ももないようなおかげがです。展開してくるわけであります。神様はそういう、神様がこういうおかげを渡したいと思われるおかげを私どもがいただき抜いたときに神様の喜びが、また私どもも本当に唯一のおかげとしてありがたいおかげになってくるわけです。信心とは結局だから徹することだ、ね、徹し抜くことだと、そこを神様におすがし抜いての信心信抱ですから、信心信抱を楽しみをさせていただける道もだんだん開けてくるようになるのでございます。